あのね、先週の放送の最後のところでですね、今週抹茶さんとマチコンに行くブライトですみたいなこと言ったじゃないですか、僕。行きましたよ、マチコンに。
お
で、もと も
はいはい
と、
はいはい。
メンクさんオフあったじゃないですか。そのメンクさんオフの時にビビさんに、乗せられて、まず抹茶さんが、そのマチコンの予約サイトで予約してたんですよ、もう。ビビさんに、やりなよ、みたいな感じで言われて。で、僕も横にいたから、なんかじゃあ、ブライトさんも行きなよ、みたいになって、まあ僕と抹茶さんで行くってなったんですよ。で、最初に予約したやつが、人数が少なくて、キャンセルになったんですよ、自動で。人が集まりませんでした、みたいな感じで。だから、まあそれはなしになったと。で、なしになったっていうのが多分、週中ぐらいにそれが決まって、だけどもう行くモードになってたから、もうなんか別の予約しようよみたいになって、で、土曜日にまた別の予約したんですよ。で、土曜日に、それが池袋であるからって言って、池袋で、待ち合わせしたんですよね、お昼。スタートが2時とかだったんですけど、なんかもう最初に、なんかもう一杯ぐらい飲んでないとやっていけないんじゃないかみたいな、その緊張しちゃって。そう。なんで、12時ぐらいに抹茶さんと集まって、居酒屋で飲んでいるっていう状態だったの。池袋の居酒屋で。昼飲みしてたんです。そしたら、抹茶さんが、あれ？ブライトさん？みたいになって、なんと、その2回目の方も人が集まんなくてキャンセルになったんですよ。突然。ギリギリで。だって2時スタートで、12時に集まって居酒屋に飲んでて、12時半か1時ぐらいに、キャンセルのメールが来たんですよ、抹茶さんに。今回人が集まりませんでしたので、みたいな。だ結局コロナの影響とかもあって、多分コロナだから中止ってわけじゃないんですけど、多分人が集まりづらくなってると思うんですよね。多分そういう狭い会じゃないですけど、そういう、ね。だから、結局2回連続でなしになって、で、抹茶さんと、どうするっつって。完全に池袋に飲みに来ちゃってるけど、みたいな感じになってね。
まあ普通のビアは
で、
な。
もう完全にその日一日、もう僕の想定ではもうほら、なんていうの、力道山の空手チョップが見れるんじゃないかってぐらいな感じで、こう、街頭テレビの前、いや、人だかりで俺のとこに来ると思ってたから、その女性陣が。もうわーっつって、もう、だからその日の夜も開けといたわけですよ。もしかしたらその流れ、昼の流れで、じゃあちょっと夜もご飯行こうよみたいな感じのがある可能性があるじゃないですか。で、夜に、予定とか全然入れてなかったんですよ。だけど、それが全部なくなったんで、もう抹茶と俺夜全部一日暇っていう状態になったんですよね。で、どうするってなって、おーしっつって、よし、もう飲もうと。もうお金が浮いたって考えて飲もうっつって、で、電話で、おい、M ボバっつって、来いっつって、M ボバ来いよっつって、M ボバを呼ぶっていう。で、M ボバ呼んで、新宿だったら行くけどっつって、じゃあ新宿まで行ってやるっつって、新宿まで行って、M ボバ入れて飲んだんですよ。そうなんですよ。3人で飲みましたよ。
M ちゃんと3人で。
そう、M さんも、え、なに、え、いや、今日ちょっと、用事あるんだけど、え、あ、じゃあ用事あるんですか？じゃあちょっと無理っすかね？みたいなこと。あ、でも夜だったらいけるかも、みたいな感じで言って、え、マジっすか？来てくれっすか？つって、夜来さして、ただ、抹茶さんは結構昼から飲んでたから、もう結構酔いが回ってて、もうなんかちょっと、体調あんま良くないんで帰りますみたいな感じになってたんですけど、僕は M ボバの兄貴についてって、焼肉屋行って焼肉屋全部おごらせるっていう どうせあれだろ、こういうの想定して呼んだんだろ、俺のことみたいなことを言われ、おごらせる気で呼んだんだろ、みたいなこと言って、いや、そんなことねっすよ、兄貴。いや、僕はただ単に M ボバの兄貴に会いたかっただけっす、みたいなこと言って、全部おごらせて、たなしに帰らせるっていうのをやりましたから。だからまあ、最低限の出費で一日を楽しんだっていう状態で。はい。M1 さん本当ありがとうございました。僕の一日の、マチコンがなくなった日の暇な一日を、M1 さんが一緒に過ごしていただけたおかげでね、楽しい一日になりましたから。で、まあ、マチコンはそれでできなかったんですけど、アプリを始めたんですよね。婚活アプリみたいな。アプリで毎回僕は思うんですけど、何人か会ったんですけど、今までに。アプリ使ってね。だけど、写真あるじゃないですか、その女性の写真。
はいはいはい。
で、まず、そもそもの段階として、女性の写真が1枚目の写真がありましたと。
うん。
あ、綺麗そうだな、みたいな感じで、ちょっと見るじゃないですか。
うん、うん。
だからもうあれって言っちゃえば、なんかあれじゃないですか。ヤフーとかの、あの、タイトルがいいみたいなもんじゃないですか。その、うん、ヤフーニュースのタイトルで、え、何これと思ってクリックしちゃう感じってあるじゃないですか。なんか気になるみたいな。はいはいはい、っていう感じの写真をまず1枚目に置くんですよ、女性は。
うん。
だからトラップっすよね、ある意味。引っ掛けで、こう置いて、で、クリックしてみたら、2枚目、3枚目、4枚目みたいな感じで、こう自分の顔が2枚目、3枚目、4枚目ってなってくるんですけど、
うん。
どんどんレベルが落ちてくるんですよね、その写真のレベルが。こう、2枚目、3枚目、4枚目ってなってくと。だから1枚目がすごい可愛くて、2枚目がそれのちょっと劣化版で、3枚目がそのさらにちょっと劣化版で、4枚目がそれのチャンスでちょっと劣化版みたいな。で、なんか自分にどんどん近づけていくみたいな感じだと思うんですよ、多分こう、なだらかな坂を降りてって。男性っていうか、俺は自分の写真が全然ないんですよ。そもそも自分のこの、自分の写真が。
はいはい。
誰かに撮ってもらった写真っつったら、まあ、その、
うん、
競馬の時にみんなで行った時の写真とか、一人で撮ることないじゃないですか。二人とか、なんか、二人で撮ろうよってなくないですか？男二人って男二人で撮ろうよ。
まあ、撮らないよな。
ないじゃないですか。
うん。
だから自分の写真がまずその携帯の中にないんですよね、そもそも。
うん、
で、だけど女性って多分、女の子二人同士とかでバシバシ撮ってると思うんですよね。
はいはいはい、それで。
そう、だから、いっぱい写真もあるし、自分がどの角度だったら100点かっていうの分かってるんですよね。
うん、うん。
だからそれを1枚目に置いてくるから、その実際会って、その写真を超える人、あ、写真より可愛いっていう人は、
うん。
まずいないっすよ、それ
は。声が小さい。
まずいない
っ
すよ。大体、1枚目の写真を100としたら、70から80ぐらいの女ぐらいしか来ないですよ。で、ひどい。
それでも、あれやんか、風俗やらでも結局そうやんか。
そうそうそうそう、パネマジ、パネマジ、パネルマジックっすよ。あいつらパネマジ作ってんすよ。で、80とか70ぐらいでいいっすけど、
うん、
でもひどい時に30、40のみたいなの来るんすよ。なんかもう、明らかに、なんかもう、なんか一枚目の写真斜めで撮ってあって、ちょっと斜め気味に撮ってあって、あ、結構綺麗かもと思って行くと、あのなんか想定の 2.5 倍ぐらいでかい女が来るみたいなのあるんですよ。やったみたいな。ちょっと待って、これ、これなんか、クリスマスに出てくる鳥のやつですよね、みたいな感じで。みたいなケツの女みたいなのが来るっていう可能性が、あるんですよね。
ほうほうほう。
はい。まあ、今の部分はですね、全部僕、隠してるで何言ったか全然伝わってないと思うんですけども。はい。まあ、だからもう結論から言うと、まあ、女性みんな綺麗っていう話ですよ。
もう、
だから写真通りの、なんかやっぱ女性ってやっぱ美に対してすごい、誇りを持ってるから、まあ、やっぱりそういう、自分の100点っていうのも分かってるし、まあ、どうしたら綺麗に自分が見えるのかなっていうのを分かってらっしゃるっていうのがすごい、なんかリスペクトだなっていう、RESPECT だなっていうのはありますよ、僕的にはね。それだけ、他に対はないです、本当に。はい。っていうエピソードでしたよ。はい。
ありがとうございます。
はい。だから、その、町子も行きませんけども、まあ、2回キャンセルもあったんで、はい、ただ、俺が、いやでもなんかそう、町子行くぐらいってアプリやった方がいいんじゃないみたいな感じで、抹茶さんもアプリ始めたんで、はい。抹茶さんからもそういうエピソード聞ける可能性がありますよ、今後。
オッケー。
はい。
わかった。まああれやな、アホが二人増えたいこと
や。ああ、そうですよ、本当に。あと前に僕静岡時代の時にアプリやってた時期があったんですけど、その時に、べっちゃんに、うん、俺そういえばアプリ始めたんだよね、みたいなこと言ったんですよ。
うん、
そうなんですか、ブライトさん、みたいな。そんな実際会えるんすけ、うん、みたいなこと言ってて、うん。で、その俺がアプリ始めた1ヶ月かぐらいに、なんかそのまたべっちゃんとその、うん、まあ、これこういう人とやりとりしててとか、初めて会って、みたいな話したら、ブライトさん、うん、僕も会ったんすよね、アプリで、みたいなこと言ってて、あいつも俺と同じアプリ始めてたんですよ。始めてた挙句何人も会ってんすよ、あいつ。
うん。
今度来週この子に会えますみたいな感じで、写真送られてきたんですけど、うん、めっちゃ可愛かったんですよ。やるな、べっちゃんみたいな。おいと思ってね。でもなんか結局、なんか飽きてやめちゃったらしいんですけど。そうそう。でもなんか、会えてたから結構やっぱりコミュ力あるなと思って、べっちゃんね。
うん、まあまあ、そうやな。
うん。 ではまあ結論から言うと女性は美しいってことですね。全部トータルでまとめると。はい、トータルまとめるとね。はい。そんな、まあ、写真と同じ女が来ないとかそんなこと言ってないですから、絶対。そんなこと思ってないですから、ね。一切思ってないですから、うん。パネマジだなんて言ってないですから、僕は一切。はい。
4割5分が来たらもうほんま地獄の時間が始まるから
な。4割5分来ますからね、本当に、ね。本当4割5分はもうマジで。まあそういう楽しい毎日を送ってますよ。
はい、
結論から、結論から言うとね。はい。
はい、はい、はい。
メール来てますよ。
方法行きましょう。
ラジオネーム稲郎さんです。
はい、はい。
ブライトさん、拓也さん、初投稿でスワーブリチャードってことでね。
はい、ありがとうございます。
先日のそれがし。
はい。
常に的中ブログさんのオフ会でブライトさんと握手した、稲郎と申します。はいはいはい、ってことでね。
はい、はい。
あ、握手しました。
うん、
ステッカーありがとうございましたってことでね。
はいはい、
はい。私は学生時代ラジオ局で AD やミキサーの仕事をしていましたが、お二人のトークや編集に随所で上手だなと思うところがたくさんあって、予想以外にも刺激を受けながら聞いていますだって。うん、
お
ー、まあ編集は僕ですけど、まあ
そうね。
まあトークとかでもあるんじゃない、まあ振りとかね、こう、うん、僕もだからなんていうんですか、タケさんにこれ言ってほしいなって思って振ってる時あるじゃないですか、たまに。
あるね、
うん。それはもう完全に僕は真鍋なんですよ。だからもう、中外地がここに飛んでくるってわかるから、もう、速攻みたいなバックアタックが決められるってあるじゃないですか。もう、
例えが
ぶっちゃけ。中外地がここに来ると思ってるからトスを上げるみたいな。もうそこに。来ないことはないと思ってるから、もうトスをそこに上げちゃうんですよね。うん、そうすると中外地が走り込んでバックアタックみたいな、速攻みたいなバックアタックをバーンっていう。早いバックアタックみたいなのが来るんですよ、中外地の。あうんの呼吸でね、こう。
はい、
真鍋からの外地っていうのがあるから。だからそういう感じで、もう、あ、これ言ってくれるだろうなっていうのを想定して、振ってくっていうのあるじゃないですか、なんかこれ。
うん。
だからそういうことかな。わかんないですけど。そんなお二人に質問です。
はい。
将来私は女の子の子供が欲しいのですが。
お、
自分が馬を買ったとして、最初の牝馬にどんな名前をつけますか？それではこれからも楽しい番組を続けてください。あ、馬を買ったとして、もし牝馬が、セリーチとかで、うん、まあ、牝馬を買ったとして、
うん、
その牝馬に何て名前をつけるかっていう。
ああ。
僕でもね、決めてる名前ありますよ。
何ですか？
フィアンセっていう。可愛くないですか？フィアンセ。
ああ、あれやな、今のこう前回、何オープニングの話の流れとくっつけられるボケにもなるし、
いやいやいやいやいやいやいやいや。
何ちゃんとこう、マジの答えにもなるし、みたいな、すごいええところ選んできたよな、今。
なウィニングポストとかで僕、牝馬生まれて、うん、これは期待馬だと思ったら、フィアンセってつけるんですよ。うん、
ああ。
そうそうそうそう。
いや、これ難しいな。これ、だから何、稲田さんが、その、ボケを求めてるのか、マジで求めてるのか。
いや、マジだと思いますよ、多分。
ああ、そうなんや。
うん、そんなめちゃくちゃボケるって感じの人じゃなかったし。
ああ、うん。
もし、だから本当に、俺でも、プリンセスメモリーとか、好きなんですよ、うん、ああいう可愛らしい名前。
はいはいはい。
あと、ノーザンプリンセスとか大好きだったんですよ、僕
の。
ノーザンテイストの産駒で、ノーザンプリンセスみたいな。
はいはいはい。
なんかすごい可愛らしい。だハッピーパスとか好きなんですよ、なんか。可愛くないですか？もう名前がすでに。ハッピーパスって。
まあ、そうやね。
そう。プリンセスメモリーもそうだけど。
うん。
そう。もう名前からして S ない感じが好きなんですよ、もう。
あ、
S ない可愛いみたいな感じで。もう CL みたいな感じだ。チャペルコンサートとか。もう名前からしても S なくないですか？チャペルコンサートって。もういかにも CL みたいな名前じゃないですか。CCL みたいな。そうだ、ああいうなんか名前とこうリンクしてる馬、
僕も短い名前は基本的に好きだよね。
ああ、アラジが好きだって言ってましたよね。
そうなん、そうそうそうそうそうそうそう。ヒマやったら、なんだかな、ファレノプシスはやっぱ一番いいかな。
ああ、コチョーランね。
昔はな、結構いい名前あったよな、プライムステージとかの辺な。ダンスパートナーもかっこいいです
ね。ああ、ダンスパートナーかっこいいですね。
うん。だから、オークスを買った馬、に似合うよりかは、桜花賞を買った馬の方が、
あ、はいはいはい、
女の子らしいって感じはするよね。
ワンダーパフュームとか。
そうね。
ワンダーファイブって結構可愛くないですか、なんか。
うん。
ショコットとか可愛くないですか。
え？
ショコット。
ああ、ショコットな。ルージュバックの年も可愛い名前よかったよね。
ルージュバック。ああ、クルミナルとか、うん、
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、レッツゴードンキね。まあ、絵画がね。
ドンキはいいな。
心の愛ね。
ああ。あの、ルメール乗ったのも怖い名前じゃなかったけど。
何でしたっけ？
桜さん着の。
コンテッサトゥーレ。
コンテッサトゥーレ、そうそうそうそうそう。
まあ、あれ、まあ、エアトゥーレが可愛いからな。なんかもうそもそも。うん、なんか。
そうだ、クイーンズ、そうか、クイーンズリング可愛いか。
まあ、クイーンズリングもまあまあいいんじゃないですか。
そうだね。
うん。じゃあ、タケさん何つけます？
何しようかな。ノースフライト。
いるじゃねえかよ、それ。それ何でもつけれねえやつじゃねえか、G1 だから。G1 買ったらつけれねえんだよ、それ。ヒシマサルは3頭いるけど、ノースフライトはいねえんだよ、もう2頭目。はい。ただ、メジロブライトは2頭目いるっていうね。
あ、そうなんや。
2頭目っていうか、まあ、1頭目にメジロブライトとかいて、それがあんま活躍しなかったから2頭目もいたっていう。メジロブライト2頭いるんですよ。
あ、そうなんや。はい、初めて知った。
ヒシマサルは3頭いますから。
あ、それは知ってる。
うん。結構でもね、同じ名前いますよ。
うん。
帝王者とか。
あ、帝王者な。
帝王者、帝王者も2頭いますから。
じゃあまあ、あれね。エムラジからはじゃあ、フィアンセでいきますか。
じゃあ、フィアンセで。
はい。
はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネームケンタミオさんでーす。
はいはいはいはい。
ブライトさん、タケさん、こんばんは。コロナの影響でいろんな予定が狂いまくってるケンタミューでーす。
はいはい。
さて、先週の放送で私のふつおたからエムラジ用語議論がされてましたね、ってことでね。
うん、うん。
いや、わかってますよ、私もネタですからってことでね。あの、ほら、ペラってるとかピラってるとかっていう話ね。
うんうん。
はい。
うん、
ていうか、ブライトさん、まだ聞き足りないってどういうことですかと。私今年に入ってから多分世界一エムラジ聞いてますけどって。だって毎日平均5時間は聞いてますよ、仕事中はって。
すごいな。
ちょっと仕事中8時間、8時間の仕事だとして5時間聞きすぎたらどう考えたって。その仕事場なんだよ。5時間もエムラジ聞ける仕事場ってなんだよ。どんだけ移動の仕事が多いんだよ。もしくはもうあれでしょ、FM ラジオ流してる感覚でもう流すぐらいしかないでしょ、M ラジオね。もしオフィスだったらよ。過去回もやっと第71回の大阪杯のところまで来ました、ってところでね。
おー。
いやー、とにかく面白い。とりあえず私の聞き方は予想レースの結果を確認したあげく、お二人の見解を聞いて、というかなりいやらしい聞き方をしていますが、それがまた面白くて仕事中ニヤニヤして何度も同僚に、うん、おい大丈夫かと言われるくらいですってことでね。あ、でも仕事中聞いてんのね。で、同僚に言われちゃうぐらい聞いてんのね。すごい。だから普通に BGM 流すような感覚で聞いてるってことね、エムラジオね。エムラジがあれば向こう10年飽きることなく聞き続けられると感謝しておりますってことでね。新生エムラーのお二人にはぜひとも私が死ぬまで続けていってほしいと願うばかりです。PS! 今回予想されるであろう阪神大賞典ですが、長距離重賞だけに騎手の技量も大事かなと思います。そこでお二人が考える日本人騎手まくらせたら日本一は誰でしょうか、教えていただくとありがたいです。PS2! 第68回フィリーズレビューの回でマーティンボロ出てきました。B 面予想の中日新聞杯で、確かに拓也さんはマーティンボロ指名してましたが、ブライトさんは今一つの反応。ここで来られたからディープ初重賞は何でも買いやーってなったんですね。感動しました。ってことでね。あ、そうそうそうそう。そう、マーティンボロちょっと、そう、初重賞ディープって分かってたけど、ちょっとあんまり勝ち方がなんか強い勝ち方じゃなかったからきついんじゃないのと思ったら普通に来やがったから、もういいよじゃあ。もう、じゃあもう、その成績で能力測るのとかもうやめりゃいいんだね、と思って、もう。というわけで、長距離重賞だけに騎士の技量も大事ってことなんですけど、まあ別に阪神大賞典じゃないんですけどね。
うん。
大体スプリングステークスなんですけどね。
はい。
はい。この週は。まくらせたら日本一。まあそんなの決まってますよね。
まあそうやな。
はい。大西です。
なんでやねん。
いや、大西でしょ、どう考え。宮城ロドリゴのまくりを見なかったんですけど、宮城ロドリゴのまくりを。どう考えても大西でしょ。え、拓也さん、誰ですか？
1着キングカメハメハ、ダービー。
はい。
2着ハーツくらい。
はい。
あ、分かった。ハイヤーゲームでまくったまくりあったやんか。
はい。
僕はやっぱあれが感動したかな。
え、それ竹豊じゃん。
そうそうそうそう、竹豊だけど、だから、本当はランニングゲルではなかったわけやんか。
あ、弥生賞のね。
うん。
はいはいはいはい。
だけど、やっぱり、あ、綺麗に動いたなっていうのは、やっぱハイヤーゲームかな。
あ、あれ綺麗でしたね。
うん。で、やっぱり、あ、ここでするんや、みたいな。
あれだから結局活性になって、あの後、ハイヤーゲームまた寿命伸びた感じありますしね。え、あれじゃないですか。2002年のフラワーカップのスマイルトゥモローの岡部じゃないですか。
いや、持ってかれただけですね。
いや、マイネビーターをちゃんとかわして先頭に早めに立って、勝ったでしょ、成田ブライアン3区で唯一の勝ち。
勝ったわな。
成田ブライアン3区2頭しかいない活躍馬でおなじみ、マイネビーターですよ。はい。
あとでも何がある？
え、5頭とかじゃないですか？
何で？
ダイヤモンドステークスの。優勢トップランじゃなくてなんかいませんでしたっけ？
そんな、東京でまくりなんかあるか？あ
い
る
や、
か？
いやなんか、本当はやっちゃダメって言われてたらしいですよ。ダイヤモンドステークスで。
うん。
だけどすごいですよ。通過順、14、13、5、1っすよ。5頭。あとほら、マイネルレコルトの朝日杯もそうじゃん。
まあ、そうか、そうか。
そう、早めにバーって行って。
まあ、中山多いよね。祭りだごほうもそうやしな。
ああ、そうですね。あれもまくりっすもんね。
うん。
やっぱ小回りの方がね、まくりっていうと。
際立つもんね。
まあ、現役ってなると、まあ、竹でいいとは思いますけど、
まあ、そうですな。
あの人はまあ、何やってもできるけどね。なんつうの、ここでこれやったらいいなっていうのを分かってる騎手っていう感じ？え、でも、あれなんじゃないですか。ブライトラインの福永どうだったんですか？都ステークスと。あ 古い。あの一個だけしか思いつかねえ。福永のまくりって言うと、ブライトラインの都ステークスしか思いつかないですけど。覚えてます？ブライトラインの都ステーク
して
ス。
るしてるしてる。うん。
拓也さんが、おっつったやつ。
うん。
そう。やるやんみたいな。でも、
あいつだって、あの前散々詰まっとったからな。
そう。でも、あれ以外クソっていうね。
うん。
結局。まあ、じゃあ、竹豊でいいっすか？現役は。
そうですね。まあ、とりあえずそうなるでしょうね。
じゃあ、竹豊かってことで。
はい。
はーい。
喋 れや。
よく分かってらっしゃる。ちゃんとそれを突っ込むの。よく分かってらっしゃる。泊まり系バスロン M ラジ
ー、はい、どうも M ラジーでーす。タクヤでーす。
ライトでーす。
はい、先週リュヌリュ言えへんリュヌリュ言えへんリュヌリューズリュージュ、対抗で馬券当てられず、
あ、そう、俺来たなと思ったもん。
そうよ、
タクヤさん当たってんだなと思いましたよ。
ああ、僕もフェアリーも切ってたし、まあ、エスポワールは勝ってたけど、
まあ、フェアリーポルカちょっと買いづらいですよね。
買いづらいよ。フェアリーポルカ前走やもん、やっぱり。
激走して人気しちゃってるから、ちょっと買いづらいですよね。さあ、僕は、まあ、最終的に、レイホーロマンスとカリビアンゴールド地獄を見るっていう形になりましたけど、ただ、コントラチェックざまーと思いましたけど、来るわけねえじゃんと思って、コントラチェック買ってるやつと思ってね、それだけ唯一の救いでしたけどね。はい。
で、しかもフィリーズデビュー925本命で外した。
そう、あれも思ったわ。あ、高橋さん当たってんのかなと思って。
山数もあるよな、絶対来ないと思ったもん。
いやいや、あれは抑えておくべきなんですって。白さんぐらいで勝ち馬はいいとして。
そんな、まあ、でも、ま、20丸の精度はちょっと高くなってきたかなと思ったしね。まあまあ、がっつり一番人気やったけども、サートルもちゃんと来たし、買ったし。
まあ、サートルはまあまあ、あれは逆になんかダサいですよ。うん、あれ以外は、本当に。
そうよね。
あれはサートルでいいと思いますよ。
うん、あれはもう叩いてもしゃあないからね。
結果一着ですから。
うん。
まあ、あれはいいと思います。
まあ、しかもドラクションやったしね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで今週も頑張っていきましょうか。まあ、ストレスとさせ続きますけどね。はい、
おお、
本気は
ストレスとか言って。
本気は来週でということで。
はい。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ライトミオ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。皐月賞最終関門ですか。一応毎日入るのか。
うん、一応ね、
前哨戦としては一応最後なのかな。
はい、
はい。スプリングステークスとおまけで阪神大賞で頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第69回スプリングステークスになります。スプリングステークス勝ちまで最強は何ですか。
あ、難しいけど、ナリブーカオオルフェじゃないですか。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、そうなるのか。グランデッサではないですか。
グランデッサ。ああ、でもあるかもしれない。グランデッサは確かに強かった。強かった、グランデッサは確かに。はい。
あ、北さんブラックいいやん、考えたら。
あ、そうだ、北さんも勝ったね。
そうだね。
確かに。そうだ、リアルスティーリー勝ってたわ。
うん。
うん。
あと何がいる？
パープルエビスとか。
負けてるやんか。
パープルエビス負けてるか。あれ、なんか、メジロブライトに勝ったの何でしたっけ？なんかね、そのままとパープルエビスが俺被るんだよね。メジロブライトに勝ったのは何だっけな。ビッグサンデーだ。
ビッグサンデーやったっけ？
うん、今見たらビッグサンデーでした。
ああ。
逃げて勝ったんだよ。
うん。で、あれやな、谷のギムレットは3着か。
谷のギムレットは勝ったよ。
あ、ギムレット勝ったんや。そうそうそうそう。
で、2着テレグロシスですよ。
そうそうそう。
はい。で、3着アグレスソニックですよ。
ソニックや。そうそうそう。そうそう、やっちまったやな。
そうだよ、あれ、もう C クソだよ、本当に。うんうん、何追い込み勝ちしてんだよっていうね。
先生さ。
はい。
ブラックタイでもそうやもんな。
そう、ブラックタイでも追い込みでやっちゃったパターンですからね。うん、
やっちゃったや
で、しかもあの時、ノリさん乗ってたからね。
うん、うん、そうそう
そう。もう、さつき賞は、そう、豊かに乗るとしてたら、ノリさんも一度にショックかけて後ろから行っちゃうっていうね。もう、スプリングで全部吐き出しちゃうっていうね。で、自分、フォーカルポイント乗ったくせに後ろから行って、もう、ババ前残りで全部負けっていうね。フォーカルポイントも来ねえじゃねえかよ、みたいな。
ブラックタイドがどこにおんねん、みたいな感じ。
そう、ブラックタイドもどこにおんねんだし。で、俺の本命のミスティックエイジも5着止まりっていうね。
そう、ミスティックも全然なかったな、クラシック入ってから、うん、ほんまに。まあ、そんなスプリングステークスですね。
はい。
ちょっと寂しいですよね、投数10頭。
まあ、そうですね。
うん。じゃあ、現在の続きましょうかね。
はい。
はい。まあ、一番人気、まあ、当然ですかな。ベルトライゼンテ 1.9 倍。
はい。
2番人気がサクセッション 4.5 倍。
はい。
3番人気ファルコニア 4.9 倍。
はい。
で、4番人気心の灯台 7.3 倍。
はい。
で、5番人気が青いクレアトール 15.8 倍。で、もう一回、まあ、シルバーエース 19.4 倍という感じになっておりますかね。
はいはいはいはい。
はい。じゃあ、クソレースの本命いきますか。
あ、言った。言った言った。
よろしいですか？
はいよ。
まあいいですよね。
うん。
はい。じゃあ、スプリングステークス本命いきましょう。せーの、ドン。ドン。はい、そうですね。
いや、まあまあ、これはしょうがないでしょ。
はい、じゃあ、ブラスさん本命、ファルコニア。タクヤ本命、ファルコニア。太鼓いきますか。
はい、行きましょう、もう。いや、もうこれはベタでしょ、多分。
まあまあ、軽くじゃあ、
でも、こう言っちゃなんですけど、僕、アスナル賞見たら、
そうね。
2着の、
うん。
レザネホール、
うんうん。
こっちの方が多分強いと思う。
あ、これ強いかもしれない、
ね。いや、これね、僕ね、うん、そのレース見て、まあ、ファルコニア、まあまあいいなと思ったんですけど、
うん。
2着のこのレザネホールの方が、
うん。
僕もうすごい好きになっちゃって、僕、これこそクラシック行ってほしいと思って。
そうね、これ多分強いかもしれない。3着のスペースシップっていうのも、その後、普通になんか買ったよね。
これ、だから、そう、多分、皐月賞も間に合わないと思いますけど、
うん。
その、 まあでもダービーだと今度は両勝負になっちゃうからちょっときついかもしれないですけど、将来的にこのレザネホールっていうのは僕だから前走見ても僕お気に入り入れちゃいましたからね、そのネット系は、ね、あ、ファルコニアより強いと思ってますよ、
うん、
レザネホールの方がこっちの方が早めに動いてますから。
そうですね。
で最後ギリギリもう本当もうどっち勝ってもいいってぐらいの話だったんで、
うん、
うん、まあでもまあまあファルコニアはだから結局なんかずっと追い込んでたらあれなんですけど、ずっと先行してたんですけど前走煽ってちょっとスタート失敗しちゃったっていうのがあったんで、
う
ん、
そうですね、
うん、もうだからまあまあ普通に位置取りかければいいだけでしょ。まあ位置取りっていうか、うん、まあ普通に先発だし普通にそんなスタートが悪いわけでもないから別に後ろに行くってわけでもないんで、
うん、
まあディープ初重賞でいいと思いますけどね。
まあそうですな、
はい
はい
はい。
まあ僕もほぼほぼ一緒ですね。まあ一応延長で後ろから行って、で、これ2着3着、アスナル賞っていうレースは僕はあの、C 要素っていうものをこう試されるレースなのかなって最近思いになってきたんで、まあこのまあね、あの C 要素があるかどうかちょっとまた別として、まあ前2頭はそれなりの強い馬やったと思うんで、それをまあ一応かわしたというんであれば、通常ディープの、まあちょっと変化もあって見てもいいかなと思うんで、まあここはまあとりあえずはいいんじゃないでしょうかというところだと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、対抗いただきましょう。
はい。これはまあ、ちょっとベタでしたね。
まあね。
OK。
はい。じゃあ、対抗いただきましょうか。
はい。
はい。せーの、ドーン。これも、おお、まあ、そうなりますわな。
まあ、まあ、似た感じですね。
そうですね。
はい。
はい。バレさん対抗、ベルトライゼンテ、黒さんから心の灯台。以下白三角シルバーエース青いクリアトール、竹谷対抗が青いクリアトール、黒三角に心の灯台、白三角これねサクセッションか、ベルトランシューでどっちしようかなと思うんだけど、とりあえずサクセッションの方取りました。
はいはい
はい。では、まあ、ベルトライゼンでいきましょうか。
まあこれドリームジャーニーで、まあ、C っぽい馬だと思ってるんで、うん、まあ、中山戦八とかは全然合ってると思うんですよね。あの、まあ、もちろんサツキショーとかも合ってると思って、うん、だからまあ中山で内枠だから、まあ、とりあえず安定かなっていう感じで、まあ、対抗に打ったんですよ、うん、だからまあ多分まあ賞金を持ってるし、まあ、本気では来てないと思うんで、まあ、何かしらにやられるだろうなっていうことで、うん、まあ、ファルコニアの方を上に取って、まあ、これが2番手かなっていう感じですよね、
うん、
結局他にいい馬がいなかったから、
うん、
まあ、まあドリジャだしそんな上がりも持ってないから、まあ、中山とか合ってるからさ月賞向きの馬だなと思ってるんで、まあ普通に2、うん、3ぐらいのイメージで対抗っていうイメージです。
うん。
はい。
まあそうなりますよね。
うん。
うん、まあ僕もこれがまあ落とす必要ないかなと思うんだけど、まあ一応僕も C っぽい馬かなっていうふうに見てます。
はい。
で、お母さんのマンデラが、まあワールドエースにワールドプレミアを出してるんで、ちょっとこう量を供給してるのかなっていうタイプかな。
はい。
なんかその分、まあ安定感出てるんやろね、と思うんやけども、まあ、ホープールやっぱり3番人気2着で踏ん張って頑張ってっていうレースなので、であとあの、コントレールの、まあ流れで、やっぱ頑張れてるので、どっちかってやっぱ厳しい方がいいのかなと。
はい。
うん、その点、多分クソスローになっての用意ドンになった時に、じゃあどうなりますかってなったら、まあ、ちょっともしかしたら遅刻するのかなと思ったんで、まあ、落とす必要ないけれども、まあ一応、1.9 で、CK で、まあ、内枠っていうのもあるからな。
まあ、
切りづらいっちゃ切りづらいけれども。
うん。全然切ってもいい。
まあ、3着、うん、まあ、3着、4着でお願いしますって感じだね。
はいはいはい。
うん。ということで、僕の、青いクリアトール、
うん。はい。
まあ、これね、まあ、本当、本命したかったけど、前走逃げ邪魔よね。
そうなんですよ。逃げなきゃいけないね。ちょっと。
そうですね。
はい。
うん。で、まあ、延長になるんだけど、まあまあまあ、これぐらいの、若駒と、まあ、金亀滝雄ならなんとかなるかなと思ったんですが、まあ、要は逃げで、ちょっとこう楽しだったかなっていうのもある。まあ、一応人気2着なんで、
はい。
うん、そんなに大きな、まあ、しかも平場だからね。
うん。
うん、まあ、がっつり疲労どうのこうのっていうことにもないやろうなと思うんだけど、ただ自身としては、ここで逃げという選択以外の、選択肢を取ってしまうと、やっぱり国は感じると思うんで、
はい。
やっぱりある程度出していきたい。
うん。
うん、で、できればもう、その、まあ、自身より外におるのがサクセスのラグビーボーイだけなんで、能力落ち、そんなにがっつりこのメンバーで落ちるということもないでしょうし、
うん、
これぐらいの人気だったら乗りやすいです。1万人からの馬をしてるんでね。
はいはい。
では、皆さんこれ一応5番手なんで。
そうですね。まあまあ、まあ、ほぼ一緒ですけど、まあ、人気落ちいいかな ていうのだけで、まあ一応、2走前激走してるから、まあ前走はちょっと、それで、ちょっとまあ、切れ負けしちゃったかな、みたいな感じで。まあだから、この辺から拾ってくるしかないですよね、その穴っていうと、やっぱり。
まあそうなりますよね。
そういう感じで。うん。
うん、そしたら、まあ、二人心の灯台、被ってますけれども、まあ、これもね、これもちょっと C っぽい馬かなと思って、僕前回評価したんやけれども、
はい。
あの、今回、まあ一応、この馬ダウンにならず、ほぼ同格でいいと思うので、はい。まあ、そういう意味では、まあ、C っぽい馬としては悪くないかなと。まあ、小投数っていうのは良くないけれどもね。
はいはいはい。
うん、でも、ただ、能力的なことを考えたら、まあまあ、これぐらいの投数でもいいのかなと思ったりもするし、まあ、これもいい馬やと思います。
まあ、僕も、だから、投球量
は絶対いいな。はい。
そう。まあ、僕も、そう、僕も東京より絶対中山タイプって思ってるんで、まあ前走はまあだから切れ負けじゃないけど、まあまあまあ負けちゃったけど、まあだから中途半端な競馬だったなと思うし、まあ、軽く絞って、内枠である程度前つけて2番手とか、それぐらいに行ったら、まあ粘り込めるかなみたいな、まあある程度持続質の流れに持っていくっていう感じですよね。
そうですね。
まあただ4番人気で買うのかって言われたら微妙ですけどね。
まあそうなんですよね。
結局穴タイプだとは思いますけどね。はい。結局メンバーが少なすぎてもしょうがないっていう感じです。
はい、そうですね。
はい。
シルバー、あ、サクセッションの人気ってか、さっき聞くか。
はい。
はい。はい。まあ、これもね、まあどうしようかなと思ってんけど、まあデイディーがまあ、あまりにもまあ、たるい感じのレースだったんで、そこで負けてるのもまあ、好感かなと思ったんで、で、まあ、中山のね、ちょっとこう、閉まったところを15頭立てでやってきて、一番に一着で圧勝してきたっていうリズムを考えたら、まあ、こっち取った方がいいのかなと思ったので、
はい。
一応、まあ、評価をしたというところですね。これ、村さん切りましたけど、
うん。そうですね。僕はなんかね、やっぱり、まあ、マイルばっか使ってるし、やっぱ延長になって、まあ、ある程度スローになると思うんですけど、
うん。
その中でやっぱりちょっと対応できるかなっていうのがあったっていうのと、まあまあ、三浦だから、まあ、マヒー、三浦なんで、
うん、
ルメール、マヒー、三浦だから、まあ、なんか外枠で中途半端に真ん中辺から行こうと思って、ちょっとかかりながらっていうともう足ないみたいな、っていうのがちょっとすごいイメージ湧いたんですよね、その小投数で。むしろ前走ぐらいのある程度流れての多投数混戦とか、だからここである程度前行ってバテちゃって NHK マイルとかだと絶対変えますけど、まあ、そういうイメージなんですよね。だから人気前どれ切るかってさ、これかなと思って。まあ、どれか1個は落とさないとって思うんですよね、僕も。
そうだね。
そう、だどれ落とすのって言われたときに、まあ、サクセッションになったっていうだけで、別にそんなめちゃくちゃ悪いってわけじゃないですけどね。
うん。
はい。
それは、だから、あとはその、ベルトライゼンテが、川田、スミヨン、マーフィー、池添やんか。
うん。
サクセッションが、福永、ルメール、マーフィー、三浦やんか。
はい。
で、激しさで言ったら多分三浦の方が激しいわな。
はい。
ただ、サクセッションは、福永が乗ってるのに一番人気一着できたんだよなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。この相場に一番人気で一着できるような馬って言ったら、馬が強いとしか、以外あらへんから。
いや、まあ、G1 以外だったらいけるんじゃないですか、意外と。全然、もう、無欲でいけるんじゃないですか、全然。
そうやね。もうこの、うん、もうこの相場本当にもう最近
午前中は強いですよ、午前中は。
うん。いや、もう、早朝教師ならはずやのにね。
確かにね、はい。C よりむしろになってほしいですけどね。
ね。
はい。
で、最後、シルバーエース。
はい。これはまあ別にどっちでもいいんですけど、うん、まあ、僕、つばし気象組が好きっていうだけで、なんか選んだんですけどね。スプリング2着の馬いたじゃないですか。何でしたっけ、ダービー4着の馬。マンハッタンカフェの忘れましたけど。ローズキングダムが3着に負けた時の2着馬ね。
ああ、分かったよ。ほぼら出てこへん。ね、ゲイルスパーキーじゃなくて、その名前の。
出てこないでしょ。
なるほどね。
バーハッタンカフェの。
うん。
何ですか何ですか。あれだ。ゲシュタルト。
ああ、ゲシュタルト。はいはいはいはい、そうですね。
はい。
なるほど、なるほど。
やっと出た、今。ゲシュタルト崩壊から無理やり、こじ開けた、記憶を。そうそうそう。
なるほどね。まあ、これも別に悪くないと思うのよね。出て、ポンと逃げるなら、この人はあり得るからね。
うん。まあ、いろいろやってくれそうな。
うん、そうね。まあ、シーザースターズやから、まあ、多分、精神力ある程度保管するし、まあ、ワールドエースやからね。まあ、あれやと思うから。まあ、面白いね、このまま。 まあ、そんなとこかな。あと、ガロアクリークってどう思う？
ん？
ガロアクリーク。
なんだそれ。ちょっと見てみますか。見ます、見ます。
うん、
はい、
これな、初戦の勝ち方は良かったのよ。
あー、二歳審判っすか？あー、むずいっすね。なるほど。あ、一応、金車さんの短縮にはなるってことか。
うん。
あ、まあ、そうっすよね。だって、東京で33秒5を使って勝つって、あんまイメージも湧かないですよね、金車さんね。
うん。
まあ、だから結局、ホープルはまあいいとして、その前走の500マイル 4着が、まあ、ある程度、自力見せたっていうか、まあ、これくらいの能力でどこまでいけるかっていう、あとはオプション次第みたいな感じだと思うんですけど。うん、
そうそう。だから、初戦の感じでいくと、東京向きなんかなとも思うのよね。
はいはい。
うん。で、推薦賞の感じでいくと、距離なんかなとも思うのよ。
はいはいはい。
じゃあ、今回中山で距離短縮でどっちに合いますかってなった時に、まあ、29.3 やったらなとはちょっと思ってんけど、
うん。
まあ、でも、こういうのに手出せばいつも負けんだなと思ったから、ちょっと落としてんけどな。
そうですね。これはやめましょう。
うん。そうですよね。まあだから普通に考えても短縮で遅れて後ろから届きませんっていうパターンはね、やっぱり。
まあそうですね。位置取り悪いですもんね、そんなに。
そうよね。うん。はい、了解で
ーす。早い。
はい。もうでもいいよね。じゃあ、おさらいきまーす。
はい。
はい、皆さん本命、ファルコニア。対抗、ベルトライゼンゼ。黒三角、心の灯台。以下、白三角、シルバーエース、青いクリアトール。タクヤ本命がファルコニア。対抗が青いクリアトール。黒三角に心の灯台で白三角にサクセッションというふうになっております。まあ、ファルコニア勝ちます。
はい。
はい、クソレースでした。はい、じゃあ、とりあえず、なんだっけ。
コーナー。
コーナー行きましょうか。はい。
はい、行きます。競走馬プロフィール、
イエーイ。
はい、というわけでね、このコーナーですね。僕が忘れちゃった競走馬のですね、プロフィールを教えてもらおうというコーナーなんですけどね。はい。で、今回は、オグリキャップのことを僕は忘れてしまったんで、オグリキャップのプロフィールを皆さん教えてね、ということで、はい。
はい。
何個か、キーワードを与えまして、そのキーワードは僕覚えてるんですけど、その、オグリキャップどんな馬かっていうのを忘れてしまったんで。
なるほど。
はい。そういうの、で、ちょっと、そのキーワードを入れて、オグリキャップこういう馬だよっていうのを、まあ、教えてもらうという、コーナーでございますよ。
はいはい。
はいはいはい。じゃあ、一応そのオグリキャップで覚えてるっていうのが、僕の中では、地方、武豊、ダビスタ、平成、ライバル、引退。まあ、上記のキーワードを入れて、プロフィールを完成してくれってことなんですよね。なんとなくこの辺を覚えてんだと。はい。じゃあ行きましょうか。
はい、行きましょう。
ラジオネーム。ケンタミューさんです。
お、
ブライスさん、タクヤさん、こんばん、ハーゲンダッツ。
はいよ。
相変わらず人生晩年の楽しみが M ラジだけになっている趣味の幅の狭いケンタミューでーす。
はいはい。
いやー、この競争馬プロフィールは難しいですね。ということでね。変に笑いを取りに行くとファンの方から非難が殺到しそうで怖いです。ということでね。はい。じゃあ、行きますよ。
はい。
1987年、笠松地方競馬でデビューしてから、8連勝。重賞5勝含む12戦10勝の成績で中央移籍。スーパークリック稲荷湾というライバルたちの平成三強と称される。オグリキャップと武豊で第二次競馬ブームを盛り上げる立役者となった。競走馬引退後は優秀スタリオンステーションで、種牡馬入りするも中央の重賞勝ち馬を輩出することなく2007年に種牡馬を引退した。園部氏がダビスタを作ったきっかけは競馬を始めたばかりの園部氏に、1988年の有馬記念で激しくオグリキャップをしていたアスキーの同僚が配合を使った競馬ゲームを作ってみてはと勧めたことだったのはあまり知られていないということでね。こんなところでどうでしょうか。オグリキャップは難しい。ミホのブルボンだったら原稿用紙50枚くらいいけますかねということでね。PS 嘘だけどねということでね。はい。では、だぶん失礼しましたまごっち。ってことでね。別に競馬関係ねえじゃねえかっていうことはありますけどもね。
オグリキャップでデビューから8連勝だったっけ？初戦負けてなかったっけ？
あ、そうでしたっけ？
2
着ってことですか？
うん、800メーターのレースで。
でも、こんだけ言ってるってことは調べたんじゃないですか？ね。
そうなんかな？
うん、だと思いますけどね。ちょっと見ましょうか。 はい、だって今更こんだけ言っといて、その初戦の部分だけ間違ってるとかダメでしょ、多分これは。それはもうどっちにしろダメでしょ、これはね。
オフってな、なんか僕の記憶ではない、初戦と2戦目のな、その要は2着のランのところに同じ名前やったような気がするね。
あ、初戦2着に負けてます。
そうやろ、ね、2戦目その2着馬に勝ってない？
いや違います、別の馬ですけど。
違うか。
でもその1着のマーチ当初はずっと2着になってますね、うん、この
あ
その4戦目でも2着に負けてるんですけど、それもマーチ当初ですね。
あ
でその後3回戦って3連勝してるんですけど、その時の2着馬が全部マーチ当初ですね。
そうそうそうそうそうそう、なんかそんな感じやね。
はい、だ初戦と4戦目で負けてます。
うん、
だから3、4、5、6、7、8連勝はしてないですね、地方で。あ、8連勝してるか。後半してんのか。
そうか。あ、だから8連勝して殴り込みなのか。
そう、8連勝して殴り込みだ。2着、1着、1着、2着で、その後8連勝だ。
はいはいはいはい。
はい。だから、まあ、合ってますよ。
そうですよね。
デビューしてからの8連勝ではないかもしれないですけど。まあまあまあ。デビューして。
あと、中央の、オグリワンって、小倉2歳2着やったっけ？
そうっす。小倉2着っす。
あ、2着か。
はい。
そっかそっか。アラマサブレクリークやったっけ？
アラマサ、アラマサキャップ？
アラマサキャップが。
はい。
なんか勝てないな、優勝は。
うん。うん、まあ、そんな感じなんですね、オグリキャップはね。
そうですね。はい、そうですね。
じゃあ、もう一ついただきましたよ。
はいはいはい。
なんか、まあ、その、まあ、ケンタミヨさん？こんだけ言ってますけど、
うん。
だから違うと思うんですよ。僕は、本当のオグリキャップのプロフィール見つけました。
はいはいはい。
ラジオネームユーセットさんですね。
はいはい。
もうこれがオグリキャップだと思うんですよ。
お
いいですか言って。
いいですよ。
地方競馬のスターとして活躍し、鞍上に武豊を迎えた際は一般ニュースでも報道されるなど、大ブームを巻き起こした。引退までファンに愛され、現在は千葉県のマーサファームにて余生を過ごしている。通算成績は113戦0勝であるってことでね。これですね、多分、オグリキャップはね。これでした。これだと思います、僕。ユーセットさんわざわざメール送ってくれてるんで。だって、あんなメールくれないユーセットさんがわざわざ送ってくれたってことは多分本当だと思うんですよ。はい。まさかこれが春うららってことはないと思うんですよ、多分。
春うららやな。
だ絶対これだと思うんですよ、オグリキャップは。だ僕の記憶今飽きましたね、完全に。あ、そうだ。武豊迎えて、大ブーム起こして、間違ってないですよね、今のところ。
ああ、ユーセットさん、すごい面白いけど、もうちょっと長文にしてほしかったな、ほんとら。うん、あそこまでマジで来たかー、なるな。
通算成績113戦0勝っていうことでね。
うん。
俺多分合ってると思いますよ、オグリキャップ。僕の記憶だと多分、そう。まあ、全然平成っていう言葉も入ってないですし、僕が、挙げたことは完全無視してますけども、まあ、武豊一点突破で、出ますけども、多分合ってると思います。地方競馬と武豊だけで一点突破で。
ちなみに、競馬のパチンコ、それの、プレミアが、113戦0勝の馬です。
はい、舐めてますね。
はい。
はい。帝王ペラオ、帝王ペラオより人気ありますからね。
はい、そうですね。はい、1
年間無敗の馬よりも人気ありましたからね。
はい。
はい。はい。というわけで、ユーセットさんが正解ですね、これは。
ありがとうございました。
てか、もう次回行きましょうか、これ。
そうですね。
ああ、変えましょう。
はい。
そう。今までね、キャッチフレーズ5つぐらい用意して全部使えって言ってたんですけど、
うん、
まあ3つぐらいでいいかなと思って、うん、僕もそんな記憶してないから、ほうほうほうその、ある程度、はいはい、あげますけど、うん、まあ、三つぐらい使ってくれればと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
というわけでね、次回のね、競走馬、なんかいます高谷さん。
いや、僕では言うてもいい？
はい。
東海帝王で。
あ、東海帝王いいですね。
はい。
はい、次回のテーマは東海帝王ということで。
はい。
で、今からなんとなく記憶してる5つのキーワードを言いますんで、まあ、そのうち3つは入れてください。
はいはい、はい。
一つが世紀の大対決。
はい。
で、二つ目、ガラスの足。
はい。
で、三つ目が一年ぶり。
はい。
で、四つ目が二豚に。
はい。
で、5つ目が無敗と。
はい。
多分なんかこんな感じのことだと思うんですよね。
そうですね。
はい。なので皆さん、この中から3つ以上は入れて、東海帝王のプロフィールを教えてください。
はい、はい、お願いします。
じゃあエンディングで。
はい。
エムラジ未公開ジングル。じゃあ、新潟直線1000メートルとかけまして、
うん。
愛のない〇と解きます。
おお、その心は
外に出します。
これ、オールカットなんやけど、個人的には載せたいね。うん、個人的には載せたいね。もう、どうしてもカットなんやけど。
うまく外に出しますとかね。
うん、そうね。
はい。
今日一やね。うん。ただただ、ただ残念なことに放送はできた。非常に残念やけど。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、じゃあ阪神大書店行きましょうか。
阪神大書店、僕ねこれ自信ある、はい、自信ある。
ポスジラと当選完備だろ。
違う、無意図ぶりか。
あ、
無
意図ぶり
か。これもうダウン延長でいいかなと思ったんですけど、あ、今見たら4番人気になりやがってや。
うん、そう、さっき見たら
7番人気になりやがって。ふざけんなえ。じゃあいいよ、もう当選完備なの。じゃあ俺体勢取れるかなと思ったんですけど、ちょっと
元体勢取れるでいい、
均衡入っちゃうかなと思って。
ああ、動きがね。
そうそうそうそうそうそう。でもこれでも、でもだったらレノバールしようかな。
あ、まあレノバールでもいいかな。
だってダイヤモンドより着順いいのに人気ないじゃないですか、こっちの方が。
うんうん。
でレノバール勝ちにいってるし、マイオブイラインだし、
うん、
うん、で4番人気4着だから、
うん、
体勢ほら5番人気5着じゃないですか。
うん。
つい考えたら、レノバールじゃないです
か。そうね。
まあだから体勢は、まあ実績ありますけど、日経とかね。
うん。
日経新種は。うん。じゃあいいよ、もうレノバールで。だって、ブイトオリブ、オブリガード4番人気はちょっとやりすぎだろう。ざけんなよ。
うん。
はい。あとはまあ当選カンピーナ。
と、だからボスジーだ。まあこれはもうベタよな。
まあだからギリ、抑えますよね。
うん。
あ、まあしょうがないですよね、この辺。
うん、ユーキャンは落とすタイミングでいい？
いや、俺落とそうと思ってる。
うん、そうだね。
うん、これは、僕3000がいいと思ってないから。
うん、そうですね。
だここ先行して宝塚直接とかってのはもう20まででいいですけど。
うん、うん、うん。
はい。僕はもう2000とか22ぐらいでいいと思ってるから。
うん、そうだな。
はい。
まあ、とりあえず名所天元は買わへんやんか。
うん、そう。名所天元と、まずユーキャンがいらないっていうところから始まってるんですよね。うん、はい、はい。
そうやな。
はい。
でも、ドレッドノータスはもうええやん。
まあそう、僕も前走でもうクソ弱いなと思ったから、
うん、
もういいなと思って。
そう考えたら、1、2、3、4、5、6、7と、
うん、
ボックスレーンちゃうの。
まあ絶対当たりますけどね。
35点。
うん。とか言って、ユーキャン2来て終わるっていうね。大いにありますけども。他弱すぎたみたいな。
はい、僕はまあ、ウィートはちょっと落とそうかなと思って。
そうなんだ。
うん。
僕最初見たとき、ウィートかなと思ったんですけど、うん、4番人気で買う馬じゃねえかなとは思うんですけど。
うん。
まあ、奇跡はしょうがないじゃないですか、結局これは。
まあ、とりあえずはな。
うん。あ、ちなみに、当選カンピーナ勝って、ファルコニア勝ったら、実は同一重賞制覇ですよ、兄弟。
同一重賞。あ、本当だね、カンピーナね。
そうそうそうそう。成田ブライアン、ビアハエヒレ。アルティマトゥーレ、キャプテントゥーレ以来の。セントール、アルティマトゥーレ、朝日チャレンジカップ、キャプテントゥーレ以来の同一州、兄弟制覇になりますけどね。
ミワは何？
ん？京都記念と成田ブライアンの共同通信杯ね。
ああ、なるほどね。
はい。
じゃあ、お知らせお願いします。
はい、お知らせいきます、はいはい。この番組では皆様からメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。今回新しくね、競走馬プロフィールやりましたけどね、はい、次回は東海帝王となっておりますので、 はい、はいはいはい、皆さん送ってくださいね。はい、うん、世紀の大対決ガラスの足1年ぶり2豚に無敗っていうこの5つのうちの3つ以上使ってください。
はいはい、
番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というのがありますので、そちらからメールをよろしくお願いします。
はい、はい、
メールを採用された方ですね、あのステッカーが欲しいという方は住所郵便番号氏名を添えてくださいね。
はい、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、何も思いつかないブライトと、
来週高松の宮記念、来週から本気出します。さん、ありがとうございます。
うまビアの泉、はい、もう歌いません。
はい、ご苦労。
はい、もうメールいっちゃいます。
はいはい、
ラジオネームケンタミオさんです。
お
じゃあいきますよ。
うん、
うまビアの、あ、そもそもうまビアの泉はですね、あの競馬界にある常識をですね、あえてもう一度改めて言うというコーナーでございます。いきます。
はい、
ラジオネームケンタビューさんです。馬ビアの泉で毎週10点ずつ取っていっても1万点取るには20年かかる。競馬っていう馬ビア泉のもうあれじゃねえか、トリビア的な感じだっていう。もうこれ1とか2でいいですけどね。
じゃあ4にしときましょう。
はい、競馬関係ないですか。
はい、
はいはい、じゃあ行きます。同じくケンタミューさんですよ。イメージ競馬場で最後の直線を向いた時、観客の声援より大きいのは騎手の怒鳴り声。
そうだね。
まあ言ったら分かりますってことでね。
へ、
完全にカオスな空間ですっていうことで。
へ、
これでも知らない人にとってはトリビアですよね。
そうですね。
はい、
じゃあロックにしときましょうか。
普通は当たり前のこと言うと高いんですけどね。トリビア言ったら高いんじゃないんですけどね。おかしいな。6も上げちゃいますか。
うん、まあそれは6、それはまあ5か、
5にしてみましょう。
はい
はい、じゃあ次いきます。同じくケンタミオさんです。はい、戦前の競馬では外れ馬券にも払い戻しがある場合があった。もう完全にこう、もう完全に、完全に伊勢拓也をこう、真似ているっていう、こう、1個2個ある程度ちょっと当たり前気味の言っといて、最後にちょっとへえみたいな入れるっていうね。なんか戦前払い戻し上限が200円に決められていて、それを超えた分は外れ馬券にも払い戻しがあったそうです。だって。へえ。
じゃあ3で。
割と高得点じゃないですか。じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネーム黒ラブさんです。
お、
競馬評論家森本明夫さんは声と顔のギャップが激しい。わかんない。
誰かわからへん。
競馬中継はラジコを利用してるんですが、もっと痩せてるおじいちゃんを想像してましたってことでね。へえ。多分なんかきっとしっとりと行く感じなんですかね、解説的な感じで。
なんかな。
なんかきっとなんか静かな感じのおじいちゃんみたいなイメージを多分声でしてたけど、
うん、
実際顔見てみたらみたいな。じゃないですか。これは。
そうなんですかね。
あ、確かに。実際の、あれはちょっと若い感じで、ちょっとはっちゃけた おじさんって感じですね。でもきっと声聞くと、多分落ち着いている感じの、おじいちゃんみたいな想像してたんでしょうね。
おー。
あー。難しいですね、これ。
うん。
ないですか。
じゃあ、2にすぎましょうか。
あ、2で。はい。おい、ケンタビより低いのかよ。ケンタビより低いのかよ。へー、へー。